皆さん、マンスプレーニングっていう言葉ご存知ですか？辞書的なというか、まあ、ウィキペディアによるとなんですけど、男性の見下したような自信過剰な、そしてしばしば不正確な、または過度に単純化された方法で女性や子供について何かをコメントしたり説明したりするという意味の批判的な用語であるって書いてるんですよ。これありますよねと私は思うんですけど、もしかしたら何それ全然知らないよって方もいらっしゃるかもしれないですよね。私はこういうことに敏感というか、わあ、なんかよくあるよねこれ、本当なんでこんなこと言うんだろうねっていう場面に遭遇するんですよね。まあ、私世界の中心がツイッターというか、ツイッターを中心に生きてるというか、ツイッターラーというか、ツイッター上の生き物なんですけど、例えば女性のタレントさんであったりとか、あと明らかに女性が、しかも若い女性が運用してるんだろうなってわかるアカウント、美容アカウントとか、なんかファッションアカウントとか、そういう感じですよね。そういうところのリプランにいらっしゃるんですよね。マンスプレーニングする方が主に、まあ、今言ったように男性で、で年はその美容アカウントとか女性タレントさんよりも明らかに上で、まあ、いわゆるおじさんに分類される方が、あの聞いてもいない知識を披露したりするんですよね。何の話してるのあなたみたいな、その知識をたまたま言いたくなったからこのアカウントに対しておっしゃってるんだろうけど、今関係ないよねであったりとか、あと笑っちゃうのが、美容アカウントさんってそりゃあのこんなコスメがいいよとか、基礎化粧品、スキンケアだったらこれがいいよって紹介してくれるアカウントで、もちろん知識豊富なんですけど、そのリプランに、いやお肌にはビタミン C がいいよねっていう、もう誰でも知ってるわみたいなことを、まあ、多分ドヤ顔してるんだろうなみたいな論調で書き込んでるおじさんとか、まあ、いるんですよ。そんなやつおるんかって思った方もまああるかもしれないですけど、私は一応そのマンスプレーニングというか、あ、このタイプの人またいるわっていうのは気をつけて見てるというか、敏感に見てるというか、目に入っちゃうので、割と世の中には当たり前のようにマンスプレーニングをする人がいるっていう認識なんですけど、まあ気をつけて見てないとなんかスルーしちゃうし、それがマンスプレーニングだって気づいてない人も、まあ、たくさんいるんだろうなと思うんですよね。で、私はこう誰かがマンスプレーニングを受けているっていう場面は割と目にしてきたんですけど、これまで自分自身がマンスプレーニングを受けた経験がそんなにないんですよね。まあ、現実世界でも、今ツイッターの話しましたけど、まあ、現実世界でもはなんか無駄に説教されている、聞いてもいないのに、望んでもいないのに急になんかおじさん上司の説教を受けている若い新入社員の子とか、まあ、急に説教してくる上司と急な説教に戸惑う新入社員とか若手社員っていうのは、まあ、割といますよね。まあ、これも今のマンスプレーニングの一環だと思うんですけど、うわまた受けてるかわいそうにって、こう客観的に第三者の立場で出会うことはあっても、私自身が、まあ、それ受けてたとしても私が気づいてないってパターンもあるんですよ。私めちゃめちゃその鈍感というか、割とぬくぬくと育ってきたというか、言いたいことは言い返していいという、なんかすごいこう自信満々というか、その知識面とか論理面で言うと言いたいことは言っていいんだっていうふてぶてしい性格をしているので、例えばこの上司の方とかに、こんなん知ってるかって言ったら、知ってます、これこれこれこれこれこれですよね、この間新聞で言いました、私はこうこうこう思いますって、ブラブラブラってこっちからこう攻撃しちゃって、向こうがビビって逃げていくみたいな場面は、そういえば言われてみればあったかもしれないですけど、なんかそういうのを一発目二発目でかましてしまうと、向こうもビビって逃げていくんですよね。それ以上私に説教しようと思わないで逃げていくっていうのとか、まあ、それが私は別にマンスプレーニング受けたからこう反撃してやれと思って言ってんじゃなくて、ただ単になんか面白い話題を振られたから知ってる知識で返しただけなんですけど、相手がビビるっていうのがまあ一つと、あとね、そもそもなんですけど学歴があると思うんですよね。私めちゃめちゃ学歴高いんですよ。お前自分で言うなって感じなんですけど、まあ、これは過去の私が頑張って勉強した結果で得たものなので、もう言おうと思ってるんですけど、まあ、学歴すげえ高いんですよね。無双ができるというか、まあ、学歴で勝負して、まあ、偏差値でね、じゃあ 皆さん受験の時に教室の後ろに貼ってあったか貼ってなかったか知りませんけど、こう偏差値一覧みたいなね、こうありましたよね。こう上から東大理三から始まってだーってなってるやつ。まあ私文系なので、まあ理系の人が出てきたらもうあのごめんなさいするしか、降参するしかないんですけど、まあ文系の表で言うと私かなり上の方で、もう上位99は言い過ぎかな、 97% の帯のところに私いるので、大体こうあの学歴でマウントを取ろうとしても無駄なんですよ。私は勝つんですよ、ほとんどの場合において。なのでまあそもそもこのマンスプレーニングのそもそもが、何も知らない嬢ちゃん、何も知らない我が物に物知りである俺様が何か教えてやるぜえへんっていう心理で、まあ、やってるんじゃないかと。詳しいとこ知る私も知らないですけど、ちゃんと研究したなんか読んだとかじゃないんですけど、まあ、そういうニュアンスが透けて見えるんですが、私がこうなんとか大学何学部卒業みたいなドーンってこう看板がついてるせいで、いやこいつに、いや俺の方が知ってますえへんってやっても、返り討ちに合うかもなっていうのがそもそもあるので、あんまり多分そのいや俺の方が知ってるから教えてやるぜ的なこう近づかれ方をされづらいんだろうなって思うんですよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。なんですが、まあ、現実世界だと、まあ、あの子何々卒らしいよみたいなのが、まあ、みんな割ともう知っていただいてるので、まあ、私も言うのでネタでそうなんですよね。学歴高いけど今こんなことしてて、まあ、大したことありませんわみたいなことを、まあ、自分から言わないと。これねバイト時代に失敗したんですけど、いやもう私大々大ですけど、ただそんな大したことないんで大したことないんでとか塩らしくしてたらめっちゃいじめられてそれそうだよね、ムカつくよね。大したことないんでって言ってるけど、そのバイト先の店長にはすげえ何々大学なんだってすごいよね、じゃあこの仕事を任せてみるねとかすげえチヤホヤしてもらって寵愛を受けて店長から。そしたら周りの先に働いてただけでその先輩とかさ、もうムカつくに決まってんじゃん。あいつ4月に入ってきたばっかりなのにめっちゃ店長に可愛がられてめっちゃ仕事を覚えさせてもらって、何なのあいつってなっていじめられたことがあるんですけど、なのであの私のこの学歴っていじっていいんすよ、値段なんすよっていうのをあのやってて、だからまあそれのせいでさらにこう広まるんですけど、まあまあそんなことがあって、現実世界ではあの私に知ったかぶってなんか説教垂れてくるクソ野郎はいないんですけどライブ配信をするとねいっぱい出てきたわ。あ、私も若い女のワンノブなんだなってもうまざまざと思う。あのまあラジオトークじゃないんですけど、前にやってた多分ポコチャなんですけど、それでねもうクソムカついたことがあって誰に向かって喋ってんの、俺の相手知るよみたいなことを言われたんですよ。もうこれはマンスプレーニングも何でもなく、ただただ嫌なことを言われただけのエピソードなんですけど、そのリスナーさんですかねのプロフィール欄に何て書いてあったかっていうと、性格のいい女の人のことが好きです、性格のいい女の人は応援しますって書いてあったんですよ。はぁーと思って、あの性格がいいかどうかのその人の基準ってよく分かんないんですけど、ライブ配信をしていて性格がいいって何でジャッジするかって、多分ですよ、まあ、多分ですよ、私のこの押し付けというか妄想というか独断と偏見なので申し訳ないんですけど、多分自分に優しくしてくれる配信者さんにはあの投げ銭も投げますよ、応援して毎日聞きに行きますよ、俺様に冷たくしたやつは性格悪いやつって広めてやるぜ的なニュアンスをすげー醸し出したプロフィール欄だったんですよね、気持ち悪いと思って。でその人にこうやってまあベラベラポコチャってね、そんなベラベラ自分の一人語りを利用するライブプラットフォームじゃないので、まあ、ベラベラ喋ってた私も場にそぐわなかったかもしれないですけど、でもこうなんかこの間こんなことがあってあんなことがあって言ってたら、何一人で喋ってんの俺の相手知るよみたいな感じで、どこに向かって喋ってんねんみたいな、めっちゃ強い口調で言われて、あのポコチャ怖って思ったのと、あそうか舐められてるんだと思ったんですよね。話聞けよと思って、相槌打ってくれればいいじゃないですか。でもし私がその、まあ、立場が 会社の上司であるとか、そのすげえいかついやつとかだったら絶対先輩だったりしたら、そんなどこに向かって喋ってんだ俺の相手知るように絶対言わないと思うんですよ。そもそも男性だったら聞きに来てないかもしれないですけど、なんかそのものの言い方って私人間として見られてないよねみたいな、そういうことあったんですよね。でまあどうすればいいか未だに悩んでるんですけど、でまあとはいえね、まあラジオトークでもリスナーさんライブ配信して来てくださったりするじゃないですか。でまあ、あまあちょっとそれマンスプじゃないかなみたいな時ってあるんですよね。でその言ったある知識が間違ってる、昨日のライブ配信で本当それまさにそれがあって申し訳なかったんですけど、まああの国ごとの幸福度の話と、あと中国の GDP の話が話題で出てきたんですよ、ライブ配信で。でお話を聞いてる時にちょっと違和感があったんですよね。私の知ってるその国ごとの幸福度ランキングの話とか中国の GDP の話って全然私が知ってる話と違うことが、これコメントでこうなんだよああなんだよっておっしゃってて、あれ違うくない、え本当にそうっす、合ってますかねみたいなのをふわふわっと返しては見たんですけど、まあその場でね、私もうちょっとなんか違和感があるので調べていいですかって調べて、もうその場で訂正するべきだったのに、なんか訂正するのも気悪くするかなとか思ってできなくって、結局まああのライブのアーカイブの振り返り欄に訂正を書くっていうね、私が間違えたわけではないんですけど、そのコメントにこう正しくない情報が載ってる状態は気持ち悪いなと、その辺をね許せない自分の性格、完璧主義な性格も良くないと思うんですけど、なんかどうしても訂正したくなって振り返り欄に書いたんですけど、まあ、正しい情報を最後に、中国の幸福度は低いです、東アジアは全体的に低いです、多分文化的な影響がありますっていうのと、中国の GDP は日本を追い抜かしたのは2010年でもだいぶ前です、去年じゃないですっていうだけ言い残させてくださいっていうことで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。